にちは。京都これからラジオ第2週は竹上久美子のこれからミュージック、パーソナリティの竹上久美子です。今日ね、久しぶりにアシスタントのみのらくんとゆうまくんがお休みで一人で喋る回なんですけど、一人で喋るのちょっと実は久しぶりやなと思って新鮮な気持ちでやっております。昔はね、一人でずっと喋っている時もあったんですけれども、なんかね、ちょっといざ2人がいないとなるとちょっとそわそわしておりますが、ゆっくりね最後まで聞いていただきたいなと思います。8月に、ね、なりまして、暑いですね、毎日ね京都。先月7月22日は、まあ、それこそ番組のねアシスタントのゆうまくんやみのうらくん、それからですね、いろんなね、たくさんのスタッフ、京都の有志のスタッフチームで運営しているこれフェス2018夏休みというイベントが開催されました。私が一応代表をさせていただいておりまして、今回で3回目です。もともと第1回をやろうと思ったきっかけはですね、このねこれからミュージックの、これからラジオもそうですけれども、番組の5周年を記念して何かこう打ち上げ花火というか、何か大きいことやりたいなっていうので始めたイベントなんですよ。で、初めはね、まあいつもねお世話になっているライブハウスのナノというところで開催しまして、で大成功を収めまして、いっぱいのねバンドが協力してくれて、まあ、番組に今まで出てくれたようなアーティストさんを中心にフェスをね開催しました。それで、第2回はね、さらにもっとなんか拡大しようぜっていうことで会場を広くして、タクタクというね老舗のライブハウスで開催しました。でこのタクタクもねすごいいい一日になってね、いろんな東京からのアーティストとか、それからまあ地元のアーティストもそうですし、若手もそうやし、でちょっとこうネームバリューのあるような先輩の方も出ていただいたり、だいぶこう裾野も広がってこう幅広いフェスになったなっていう感じだったんですけども、なんと2018年はさらにですね会場を変えまして、毎年変わってるやんけとね突っ込まれながらも、指名会館というねライブハウスではない場所に会場を移しまして開催しました。指名会館というのはですね、まあ、もともと京都の師範学校が、学校の先生をね養成するね学校ですね、今でいうまあ教育大とかね、そういう感じの学校がもともとあった場所で、そのレトロな建物をまあ今一般にも貸し出ししてて、 NPO の方が今管理されてるんですけれども、結婚パーティーとかにもねよく使われている素敵な洋館なんですね。でまあそこのイベント会場の存在を知ってから、まあ、いろんな場所、いろんな会場にスタッフチームで下見に行きまして、京都にねあるいろんな会場下見した結果、やっぱりこの指名会館で開催したいということで、まあ、今年指名会館で、ね、開催したわけですけれども、結果ねやっぱりとってもハッピーな空気の一日になりました。なんか今までは、まあ、音楽好きな人たちはもちろん来てくれてたんですけれども、さらにやっぱお子さん連れであったりとか、ちょっとご年配の方とか、どうしてもライブハウスに足を運ぶことはちょっとこうハードルが高いっていうね方なんかも来てくださって、久しぶりにあの素敵な一日を過ごせましたって喜んでね帰ってくださる方がたくさんいて、本当に良かったなと思います。今年はライブ以外のね、例えばかき氷をスタッフチームで出したんですけど、ちょっとなんか塩レモンとかいちごもなんか果肉入りとかね、ちょっと凝ったかき氷を出して、でかき氷早食い大会をしたりとか、あとはあの絵本の読み聞かせね、私が結構子育て支援のイベントをよく個人的にもやっていて、まあ、お子さん向けのイベント今までやっていて、そういった活動と自分がやってるラジオとかフェスがつながってはいなかったんですけども、まあ、そういった方で来てくださるお客さんにも楽しんでほしいということで、お子さん向けのそういう絵本読み聞かせとか、あとは塗り絵コーナーですね、アシスタントのゆうまくんは美術の先生でもあるので、そういうアート系のワークショップもやったり、まあ、そういうところも少し例年とは違ってやらせてもらいまして、それからね指名会館の代表の方とトークさせてもらったりとか、忘れてはいけない美濃浦くんのマジックショーもねあったんですよ。これもう一番多分ねもうみんな心に残ってるってみんなお客さん言って、すごかったですって言って、私はね出番の直前だったんで見れなかったんですよね、マジックが。もうこれフェスはでももう本当に今年反省会したんですけど、この間スタッフで、私は本当悔やまれることは美濃浦くんのマジックショーが見れなかったっていうこと以外は本当に何も後悔がないというか、やりきったって本当に言い切れるねいい一日でした。少しずつね、まあ、振り返りなんかもね今日もしながら まあ、新しくね、素敵な音楽も発信していきたいと思います。これからもねやっぱりラジオでいろんなあの素敵なアーティストを発信して、そこからまたイベントもねつながっていくんだなっていうことを改めて実感できましたので、今日も最後までよろしくお願いします。この番組は株式会社高野の協力でお送りいたします。
京都これからラジオ。
さてまずは今月のコレソンです。今月のコレソンはですね、私のね友人でもあります、ソングライターでピアニストキーボディストでもある朝香智子さんが先月発売されたアルバムシーサイドレインボーよりトラベラーズジョイです。 自然にしかできないこと、人にしかできないこと、ゴミを心に、株式会社高野。
これからミュージ
ック。続いては京都の街で活躍するさまざまな人々をご紹介するコーナー、
今日の音楽人
です。というわけでですね、今日の音楽人ね、今月は2組ご紹介したいなと思います。で、2組のうち1組は京都在住ではないんですけど、まあ京都出身のアーティストさん、そしてもう1組はですね、京都の、まあ、音楽に携わるいろんな人たちがやってるお店を紹介したいなと思ってます。ではまず1組目、先ほどね紹介しました今月のコレソンにも選ばれておりますソングライターの朝霞智子さんです。で、朝霞智子さんをねご紹介したいんですけれども、実はキャリアがちょうど私と多分彼女は同じぐらいで15周年ぐらいなんですけど、私が活動多分15年前ぐらいに一緒にね、一緒のコンピレーションアルバムにね入ってたりとか、京都のいろんなねラジオ番組で一緒になったりとか、仲良くさせてもらっていた方なんです。多分年代も同じぐらいかな、1個違いかと同い年かそれぐらいだったと思うんですけれども、なんですよ。で、まあそういう付き合いの長いね彼女なんですが、実はインストのアルバムを発売するのは初ということで、今までねどんなアルバム出してたかって、まずソロでシンガーソングライターでもともと活動してたので、シンガーソングライターのアルバムも出してて、その後モガフープというねバンドで活動してて、バンドではもう多分デビューもしてて、全国リリースのアルバムとか 何枚か多分そのガールズポップバンドなんですけど出してると思うんですけど、でその後もいろんなアーティストさんのサポートをねしていて、私と共通の友達で京都のバンドのラブラブラブとか、あと東京にいますけど先月までのねこれその岩崎愛ちゃんとかのサポートのピアニストキーボディストとしても活動してて、だ結構現場が近かったりするので、まあ例えば愛ちゃんとかだと私サポートしてて、こういうニュアンスで弾こうかなってアレンジサポートでやった時に、その後朝霞ちゃんがやって、朝霞ちゃんに変わった途端になんかもう全然違うニュアンスの引き出しを出してきて、また曲が違う感じになったりとかっていうので、なんか私はいつも打ちのめされた感じでガーンってなって、なんか鍵盤奏者としてはいつも学ぶところばっかりで勉強させてもらいますっていう先輩っていう意識のあるアーティストさんなんですけれども、実は私もお仕事手伝ってもらってて、まゆまる応援ソングをね楽譜を作るときにちょっと手伝ってもらったりとか、まあ音楽家としてねすごくね本格的にいろんな知識のある方なので、スコアを作るときにちょっと協力してもらったり、そういうねことでお世話になったりとかしているアーティストさんなんですが、まあなんと全国リリースのインストアルバムをね出されたということで、現在は、神奈川県かなに住んで、いらっしゃいます。関東を拠点にね活動中ということで、関東でのライブが多いんですけれども、まあ、後ほどご紹介したいと思いますが、全国リリースアルバムなのでこっちのね関西でのライブとか、あとインストアライブなんかもね決まってはるので、またちょっとおいおいねご紹介していきたいなと思うんですけれども、朝霞さんのね楽曲の魅力というのはいろいろあるんですけれども、まあなんといっても朝霞さんは、まあ、もう京都のね京都芸大出てはって、しかも作曲コースというねもうバリバリ のクラシックのコース で院まで行ってはって、すごいこうそういうクラシックバリバリの人はもちろんそのなんて言ったらいいんやろな、難しい感じの曲を書かれる方が多いんですよ、私の知ってる方だと。でその J-POP とかの持つキャッチーさとかの感じよりも、やっぱりその複雑なポリリズムだったりとか、そういう、こう音楽的にやっぱ複雑な要素を入れてはる人がやっぱ周りに多いなって感じる一方で、まあ、朝霞さんと私呼んでますが、普段は朝霞ちゃんと呼んでて親しくさせてもらってるんですけど、朝霞ちゃんはキャッチーなんですよね、すごく。で、やっぱり、もともとちょっと小室さんとかも好きやったっていうところがあるので、なんかノスタルジックで、 口ずさめるっていう、そういう特徴のあるインスト曲やなと思っていて、実はソロとかサポートでいろいろやってはるときはもうやっぱすごい上手いっていうこととか、仕事が早いんですよ、とにかく譜面を書くのが早いとか、そういう技術面がすごすぎて、その作曲の特性っていうのは実は仲がいいけどそこまで知らなかったなって、今もう15年の付き合いやけど改めてこのインスト曲を聴いて、あ、こういう特性を持ってる方だったんだっていうのを改めてね知れて、なんか面白いなと思って、やっぱり作品っていうのがその人の知らない面っていうのをすごく出してくれるんだなということが分かったアルバムです。で、先ほどねコレソンで聴いていただいたトラベラーズジョイもねすごくキャッチーなんですけれども、まあ、キャッチーの中にもやっぱり引き出しが豊富っていうのがね彼女のすごいところなので、2曲ね続けてちょっとインストの曲を聴いていただいた後に、まあ、ちょっとライブの紹介なんかをしていきたいなと思いますので、2曲続けてお聴きください。朝香智子で天津風と黎明。
Thank you.
お聞きいただきましたのは朝香智子で雨津風、そして続けて朝香智子でレインメイでした。ということで、我ながら攻めた選曲、あのインスト曲を2曲続けてどうぞっていうラジオ番組なかなかないと思うんですけど、まあそういったこともねできるのがこのこれからミュージックのいいところかなと思います。続けて聴くとコンサートを聴いてるような、ね、気持ちになる。特にこの2曲はあんまり他の楽器が入ってないピアノ1本でね仕上がってる曲なので、で朝香ちゃんのライブは本当にすごくって、本当に手が10本ぐらいあるんちゃうかなこの人って思うぐらい、ちょっと複雑なね、こととかもね、こっちで違うリズムでビート刻んでて、こっちの手がなんかずっと動いててみたいな、でもメロディーはなんか親指だけで弾いてみたいな、すごいんですよね。目で見ても楽しいですけど、今そのライブをね体感してるような気持ちになっていただけたのではないかなと思います。で朝香智子さんね、いっぱいねライブね今決まっていらっしゃいましてですね、今ね神奈川のね鎌倉にね住んではって、で鎌倉を拠点に鎌倉のねお寺でいつも自由時間というねお寺にグランドピアノが一個あって、そこで毎月マンスリーぐらいの感じでピアノをねこうグワーって弾かはるねイベントをしたって、それがだんだんだんだんじわじわとこう鎌倉に住んでる人たちの間でね話題となり、もうね鎌倉のレコ発はとっくにソールドアウトをね今調べたらねしておりましたので、まあそれ以外のねいろんなライブをお知らせしますと、8月11日の土曜日に、なんと大阪ですね、大阪イオン高槻でインストアライブがございます。それからですね8月13日月曜日、神奈川のイオン旗のですね1階で、インストアライブ13時からと15時から、それから、東京で、インストアライブが8月19日日曜日、阿佐ヶ谷のね新生堂阿佐ヶ谷店ということで、他にも、ね、いっぱいね、イベントありまして、でさっき言ったのね鎌倉のワンマンはもちろんもうソールドアウトしてるんですけれども、初のねなんか東京ワンマンを開催しはるということで、そちらが9月8日土曜日にね、恵比寿のアートカフェフレンズでね開催されるということで、まだチケットね予約できますので、一度ね目撃していただけたらないいかなと思います。皆さんぜひねチェックしてみてください。というわけで、まあ、今日の音楽人と言ってますか、今日出身の、現在鎌倉に在住のピアニストキーボディスト、そして素晴らしい作曲家の朝香智子さんをご紹介しました。そしてここからはね2組目をご紹介します。2組目はねさっきも言ってました、ちょっとお店をねご紹介したいなと思っております。先日ね7月22日に開催されましたコレフェスでもフードをね出展してくれたんですが、この番組のアシスタント箕浦くんが8月8日に、おこの間ですねオープンしたばっかりの新しいお店、誰かんちです。で誰かんちってどういう風に書くのかと言いますと、四角空白のね、まあロロロみたいな感じで四角が3つ続いて、でんがひらがなで、家で誰かんち、つまり四角の中は多分誰か友達ん家とか好きなあの子の家とか、なんかそういう人ん家にいたなんかゲームしてたみたいな空間を多分目指してて、そういうねお店の名前なのかななんて思いますが、実際私もオープンしてないのにまだもうすでに2回の見に行かせていただいておりまして、1回目はこのコレフェスのねスタッフの打ち上げとしてプレオープンみたいな感じで使わせてもらって、すごくね居心地のいいお店で、でお酒がね美味しいんですよね。箕浦くんはやっぱりねもう酒好きなので間違いないんですね、お酒のセレクトだったりとかカクテルのこうなんていうんですか調合というかね、もう間違いない。さらにお酒のあてもね完璧なんですよね、塩加減とかね。でメインフードを今いろいろちょっと仕込み中で、淡路島のなんか丸ごと玉ねぎとか今まだ仕込み中で食べれてないものもあるんですけど、フードもこれから充実していくということで、すごく楽しみのお店です。なんとね箕浦くんをはじめ誰かんちはねスタッフねミュージシャンとかばっかりなんですけれども、まあ、そういうこともありましてこの番組ねゆかりのある方々ですよ、誰かんちのねスタッフチームから PR コメントが届いておりますのでご紹介しましょう。ではお聞きください。
どうも、誰かんちの店長美濃浦です。竹上さんとは、これからミュージックのラジオを一緒にアシスタントでやらせてもらってるんですけども、なんと誰かんち8月8日にオープンいたしました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、今声が聞こえたと思うんですけども、そばにいるのは運営から一緒に手伝ってご飯のメニューとかめちゃくちゃ美味しいの考えてくれてるすずみんです。どうぞ。
はい、はじめまして、すずみんと言います。美味しいご飯作るのでいつでも遊びに来てください。
かわいい、はい、声からかわいいってことでね。誰かんち一応居酒屋兼イベントスペースという遊びの場所ということで、漫画置いてたりゲーム置いてたりとか、まあ、友達ん家遊びに行くような感覚でね、ふらっとご飯食べたり、飲みに来てくれたら嬉しいなと思っております。
はい、
まあ、場所は烏丸駅から徒歩8分ぐらいなので、まあちょっと路地には入るんですけども、ライブハウスなのという下のライブハウスを見に来た方とか、お近くの方ふらっと寄ってくれたら嬉しいなと思ってます。ちなみにもう誰かんちの見どころ、
見どころ
映画じゃないもんね。
ちょっと違うな。
ちょっと違う。おすすめポイントなどありますか？
おすすめポイント、
はい、
やっぱり名物、そう、いや、美濃浦君の出身地淡路島の玉ねぎを使ったメニューがたくさんありますね。
なるほど。
ね、カレーとか、
カレーとか
丸ごと玉ねぎとか
丸ごと焼きしますから、
ね、しますから、
そちらの美味しい玉ねぎも味わえていただけたら嬉しいなと思います。
はい、
こんな感じかな。
はい。
まあ、ラジオをお聞きの皆さん、8月8日からオープンしてます。18時から2時まで基本的に営業してますので、よかったらお立ち寄りください。それでは誰かんちの店長美濃浦と
すずみんでした。
バイバーイ。
バイバーイ。
というわけで、美濃浦くんとね、すずみんからのコメントをいただきましたが、他にもね、実はスタッフねおりまして、バンドマンのね、あしたくんというシンガロンパレードというバンドのねベースのあしたくんとかね、他にもね面白い人たちがいっぱいいるお店なんですけれども、明日スペシャルっていう、なんか毎回違うメニューが出てくるっていうやつをねやるって言ってて、で2回ね頼んでみたんです。明日スペシャル、やっぱ違うものが出てきましたね。すずみんはまあ調理のプロなんで料理完璧なんですけど、明日くんはねちょっとまだ駆け出しっていう感じの 味なんです。明日スペシャルだけが全てのメニューで、でお客さんが明日くんもうちょっと塩入れたらって言ったら、次の時めちゃ辛くなってるっていうね、そういう明日スペシャルだけはなんかちょっとおもろいっていうね、そういう遊び心のあるねスタッフもいたりとか、でも本格的な味は本格的だったりとか、まあとにかく何回も言ってますけど、お酒が美味しいですね。お酒が、それから個人的にですけど、ライブがねできる場所であってほしいということで、簡単なライブ機材をお祝いに私先日持ってきましたので、ライブもねみんな使ってほしいなと思います。ということでですね、今回の今日の音楽人はですね、ミュージシャンを紹介して、その後はねお店をね紹介しまして、誰かんちというねライブハウスなのね、二条城の近くのところの上に前ねらく坊主というお店があったところなんですけれども、まあ、そのまま場所はそのままに、でも中はねガラッと改装されてます。結構ね壁の色とかも明るくなったから、パーッと明るくなって、で広く感じますね。カウンターの位置とか変わってて、すごく広く感じます。一度ね行っていただきたいなと思いますので、皆さんぜひね足を運んでください。というわけで、今回はねちょっといつもとは違う感じの今日の音楽人をねコーナーでしたが、素敵なねお店ご紹介できました。ではね、ここからですね、私の最新アルバムスローボートの楽曲をお聴きください。竹上久美子でイエスタデイズカレー。嫌になってぶちまけ のは最初が、竹上久美子でイエスデイズカレー、そして、ライフワークソングですね。最新アルバムのねスローボートから久しぶりにお聞きいただいておりますが、早いものでエンディングの時間になってまいりました。今日はねこうゆっくりと一人で好きな音楽や好きなお店のご紹介をしたんですけれども、まあね夏はね本当に毎日暑いですけれども、なんかこう自分もそうなんですけどね、ちょっと車の中でラジオを聴いたりとかして意外な曲がね流れてきたらね、なんかちょっと嬉しかったりとかしますよね。これからもねラジオで発信する時間をね大切にしていきたいなと思っております。先ほどねご紹介しそびれたんですが、美濃浦くんがね店長を務めるね誰かんじは管理栄養士のね可愛いすずみ、そして夜の本気ダンスのねベーシストのマイケルさん、そしてシンガロンパレードのベースのアシタくんと、なんかベーシスト率が高いお店でねこれからね盛り上げていってくれると思いますので、ぜひぜひ皆さん一緒にね飲みに行こうじゃありませんか。そして美濃浦くんこれでね一応4年以上ね勤めたライブハウスなのをね退社ということで、先日ねラストナイトねラストワルツというねイベントがね大盛り上がり大盛況でね幕を閉じたと聞いております。そうこの間ね飲みに行った時話してたんですよ。美濃浦くんは大学を卒業して、まあ、学校の先生になる大学見てたはずなんですけど、まあ、そこでバンドに目覚め、で卒業後にライブハウスなので働いて4年間、ほんで自分の店をオープンするってすごいなって話をしてて、やっぱ私なんか保守的な人間なんでね、もうそんな社会人経験なのだけで店オープンするなんてやっぱ美濃浦はすごいなって話をしてましたね。なんか勢いを持ってるなっていう話をしてました。みんな応援しましょう。というわけで、この番組は毎週木曜日午後6時から45分間お届けしております。番組へのご意見ご感想リクエストなどは E メールアドレス info@radiocafe.jp info@radiocafe.jp ファックス番号075-253-6901 075-253-6901、そしてツイッターアカウントこれからミュージック @これから_ミュージックまでお願いします。2週目は竹上久美子がお送りしました。さようなら。この番組は株式会社高野の協力でお送りいたしました。阪急電車に揺られていつものサインから長岡天満宮向こう塩山崎もいいとこ、夏はランデンに揺られて妖怪列車でワクワク嵐山の渡月橋も楽しみだ。